インベストメントブリッジがお届けするいろはにマネーのながら学習。おはようございます。インターン生の小沢です。本日は記事のご紹介です。本日ご紹介する記事は、結論、積み立てNISAの分配金コースは受け取りと再投資どっちがおすすめ、注意点やおすすめの証券会社を紹介です。まず最初にこの記事の結論をご紹介します。NISAの積立投資枠の分配金コースは受け取りコースと再投資コースがある。受け取りは収益をすぐに手元に得たい人におすすめ。長期投資で運用資産を効率的に増やしたい人には再投資がおすすめ。若い世代を中心に投資の第一歩としてNISAが注目を集めています。中でも積立投資枠は長期運用向けの非課税制度で、手数料が安くてローリスクな初心者向けの商品が選べます。しかし受け取りと再投資はどっちがいいんだろうと悩み、なかなかスタートできない方もいるのではないでしょうか。そこで本記事ではNISAの分配金コースについて初心者向けにわかりやすく紹介します。まず分配金とは、投資信託を運用した利益などから資産の一部を投資家に払うお金のことです。NISAの積立投資枠の対象である投資信託の分配金には、毎月分配型や年1回決算型などのコースがあり、支払われる金額は運用状況によって異なります。ちなみに支払われた分配金を都度受け取りにするのか、再投資に回すのかは投資信託を購入する際に選択する必要があります。分配金と似ている言葉に配当金があります。配当金は企業が利益の一部を株主に払うお金のことです。NISAでは上場株式も投資対象なので配当金をもらえる可能性はありますが、積立投資枠の投資対象は投資信託であるため配当金はありません。では分配金に話を戻します。そもそもNISAの積立投資枠で選べる銘柄は分配金が出ないものも多くあります。例えば積立投資枠で人気の eMAXIS SLIM、 米国株式 S&P500 などは分配金が出ません。他にも楽天証券で買い付けランキング5位に入る人気銘柄で分配金を出しているものはありません。これは投資先から得られた配当をファンド内で再投資し、効率よく資産を増やしていくためと考えられています。確かに現状ではそこまで気にする必要はないかもしれません。しかしこれまで分配金を出していなかったとはいえ、今後も分配金を出さないとは言えません。実際にeMAXIS SLIM、米国株式 S&P500 の目論見書には今後も分配金がないとは言い切っていません。したがって分配金コースをどちらにすればいいのか考えておいて損はないでしょう。分配金を受け取るか再投資するか、おすすめなのは再投資をすることです。なぜなら福利効果の恩恵が受けられる可能性があるからです。最低でも10年以上かけて資産形成をしたいと考えている場合には再投資コースを選ぶのが良いでしょう。それでは受け取りと再投資、それぞれメリット、デメリットを挙げながら解説していきます。まず分配金を受け取るメリットです。メリットは分配金が支払われるたびに自由にお金を使えるところです。使い道は人それぞれですが、別の投資に回したり、日々の生活の足しにしたりすることができます。反対に、デメリットは、元本と合わせて運用しないため、基準価格が下がることです。福利効果を最大まで活かすことができず、再投資と比べて運用効率が悪くなるのです。続いて、分配金を再投資に回すメリットです。メリットは、投資元本が上昇し、資産をより効率的に増やすことができます。 長期投資になるほど複利効果は大きくなり、将来の資産額が大きくなりやすくなります。一方でデメリットは分配金を得られないので投資をしている実感が得られにくい点です。また資産額が大きいほど投資している銘柄の基準価格が下がった場合に損失が大きくなる可能性があります。ここまでは積み立て投資枠における分配金コースの受け取りと再投資の特徴についてお話ししてきました。続いては積み立て投資枠の分配金コースを設定するときの注意点についてお話しします。注意点は2つ。1つ目、非課税枠ギリギリで積み立てをしている場合、12月の積み立てが非課税投資枠を超えてしまう可能性がある。2つ目、楽天証券では積み立て投資枠の分配金コースが変更できないの2点です。積み立て投資枠の分配金コースを設定する際、再投資を選択したとします。現在の積み立て投資枠の対象銘柄に分配金が支払われる銘柄は少ないですが、実際に分配金が支払われると自動的に投資信託の買い付けを行います。非課税枠120万円を使い果たしていない人であればいいのですが、すでに120万円ギリギリの積み立て設定をしている人は注意が必要です。積み立て設定後に分配金の再投資が行われてしまうと、12月の積み立てが非課税投資枠を超えてしまいます。すると買い付け不可となったり、課税口座での買い付けとなったりして非課税枠が使い切れなくなるのです。2点目は、楽天証券ではNISA の分配金コースが変更できないという点です。楽天証券では特定口座や一般口座で保有している投資信託の分配金受け取り方法を変更できますが、NISA 口座を保有している投資信託は分配金コースを変更できません。ここまでは積み立て投資枠の分配金コースを設定するときの注意点についてお話ししてきました。他にも本記事ではNISAでおすすめの証券会社や積み立て投資枠の分配金についてよくある質問もご紹介しております。ぜひ概要欄の URL より本記事をご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか X など各種 SNS においても投稿しているので、フォローもお願いいたします。いろはにマネーでぜひ検索してみてください。また株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しております。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。